ヒバレクラブ、ご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。だいぶ整理が進んできまして、これから秋に向かう、心はですね、日本の本当に思いを募ってまいりました。これから夜の長い日をですね、日本人というものを感じながら生きていきたいと思っております。今日は日本人と人生を過ごしたい。まあ、日本の中で、日本人と共に僕は、人生を暮らしたいと思うんですね。まあ私よく時々江戸時代の旅籠の話をね、するんですけど、江戸時代ってのはやっぱり日本がですね、5万年の歴史を経て、本当に日本人としての一つの完成した形を取ったのが江戸時代で、まあそれから、まあ西郷隆盛とか、まあいろんな人がですね、和魂要塞、佐久間象山もそうですね、日本人の魂を忘れたら日本人は不幸になるよと言ってくれた幕末の偉人がいっぱいいるんですけど、まあそれとともにですね、日本人自身もそういう偉人じゃなくてもですね、まあ極めて、日本人的だったわけですね。時々私がお話をする旅籠の女中さんの話、まあこれ、イギリスから来た女性の旅行の人がですね、東北旅行ですけど、ある旅籠に泊まると。するとそこの女中さんが本当に親切にしてくれる。で、本当に快適な一夜を過ごした。それで、次の朝、旅籠を出るときにですね、大変にお世話になりましたと。まあ、心ばかりですけど、つってチップを出す。ところがその女中はそのチップを受け取らないんですよ。で、私は、旅籠の女中として、当然やるべきことをやっただけです。気持ちはありがたいけども、いただくわけにはいきません。言った時にそのイギリスの貴婦人はまあびっくりしたわけですね。イギリスなんかは階級制もありますしね。それからヨーロッパ文化だから、まあ力の強い人が偉いんだっていうのはそういう文化ですからね。ですから、まあ女中さんをやってるような、もうおそらく学校にもちろん全然行ってないし、誕生してしばらく経ったら今度は妹のですね、幼い妹を背中に背負って、子守をしながら育って、そのまま旅館に入って女中をやってると。まあ、その人がなぜ、どこで、自分の職務を全うすることが大切であり、職務でいただいた金子以外はいただかないというような高いレベルの道徳心を持ってたかってのは本当に不思議ですね。まあ、不思議と言っても私なりの理由はあるんですけども、これをヨーロッパ文明で説明するのが無理だってことを言ってるわけですね。それから、もう一つの話はですね、これは今度は外人が宿に泊まっていて、一週間ぐらいの旅に出ると。その時に、まあお金と、まあその人は高価な時計を持ってたらしいんですけど、その時計はやっぱりちょっと旅行に持っていくのは嫌だから、預けようと思って女中さんに、これをちょっと旅行の間一週間ほど預かってくれないですかって言ったら、女中さんがそのお金と時計をお盆の上に乗せて、で、畳の上に置いて、はい、預かりました。その部屋はもちろん、自分がその外人が、旅に出たら他の人に貸すんですよ。部屋はね。ですから、そんなところに置いたら取られちゃうじゃないですかって言ったら、女中さんは、いや、絶対大丈夫です。私が預かりました。とこう言った。それでも心配になって宿の主人を呼んでですね、先ほど女中さんが、ここに置いといたら大丈夫だって言うけど、お金は丸見えだし、時計も見えるし、大丈夫ですかって言ったら、ご主人が、大丈夫です。これで私たちは大丈夫です。こう言った。もちろん、彼が一週間ぐらい旅行して帰ってきたらですね、まあ、そのお金も、時計もちゃんと残ってた。っていうのは、日本人っていうのは、お盆の上に乗ってるものは、どこにあろうと、人のものなんですよね。人のものは人のもの。自分のものは自分のもの。この精神が、日本精神の、大きな一つなんですね。他の国はですね、日本以外の国は人のものは自分のものなんですよ。だから戦争が起こったり泥棒があったりするんですね。日本人は人のものは人のもの、自分のものは自分のものですから、自分のものと人のものが紛れるような状態じゃ困るんですが、ちゃんとお盆の上に置いてあれば、それは人のものですから、手をつけない。この人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていうぐらい素晴らしい道徳はありませんね。それは取りも直さず、日本人が一番大切にしたのは誠実なんですよ。 この誠実である、誠である、誰かを出し抜いたり、嘘ついたり、言ってることとやってること違うというようなことはもう日本人じゃないということで、そういう日本社会を作ってきたわけですね。それは日本人の心からの思いなんですね。それによって日本人はどんなに楽な人生を送ってきたかっていうことなんですね。私、若い頃ですね、まあ、技術者としてある程度、なってきて、よくニューヨークとか、パリなんかに行ったんですね。そうしますと、まあ、今から40年ぐらい前のことですから、まあ、日本ではその頃だって、女の人だって夜の10時頃平気で歩いてましたよ。それからなんか取られるってことありませんでしたね。まあ、取られても、取られるっていうか、財布落としても帰ってくる。もちろんその、物はね、大体遺失物として帰ってくると。まあ、いうような、社会でしたね。だから、社会全体にいる人が誠実である。嘘をつかない。人のものを盗まない。人のものは人のもの。自分のものは自分のものっていう社会がいかに楽かっていうことなんですよ。で、ニューヨーク行ったら、6時以降は外出しないでくださいとかね。昼間でも、ヒューストンなんかは、ホテルの人がね、だいたいあそこら辺危ないですから、昼間から行かない方がいいですよとこう言うと。それはね、人生にとって本当に悲しいことですよ。自分の国、自分の街でしょ？そこを安心して自由に歩けないわけですからね。その頃ね、自分が立ってると、右の方から子供たちが来て、なんかアイスクリームかなんかを服につけるんですよ。そして、ああ、アイスクリームついちゃったらダメだとか言ってね、拭いてるうちに左からポケットから物を盗んでいくっていう、そういう子供のね、まあ、いわば集団窃盗みたいな人たちもいたんですね。もう日本ではとっても考えられないです。子供たちは目がキラキラして純情で、本当に私たち子供を大切にして、子供もまた大人を尊敬して、まさか子供がね、お金をせびるなんてことはもうありえないし、お金を取るなんてことはありません。まあ、昔ね、駄菓子屋に行くお金が欲しいときに、親にせびることはせびっても、それは親がダメだっつったら諦めますよ。そういう素晴らしい、日本社会っていうのはつい70年前まであったんです。まあ私はまあ年がちょうどそのよりか少し戦中派ですからね。まあ戦後すぐの日本もそうでした。だけど明治維新で一回心が少し破れて、大東亜戦争は素晴らしい戦争だったんですけども、まあそれに敗れたわけじゃないんですけども、まあ、うまくいかずに。そして、まあ日本人はアメリカ軍の作戦にも引っかかってね、それでこんな日本になっちゃったんですよ。だけど私はね、今からでも遅くないので、僕はね、日本人の中で嘘をつく人、言ってることとやってることが違う人、これはもう非日本人ですから、いくら日本人の血を引いてようと、いくら日本の国籍を持ってようと、日本に住んでおられようとですね、もうね、言ってることとやってることが違う人とか、頻繁に嘘をつく人はね、もう日本人じゃありません。だから外国に行ってほしいですよ。で、外国も困るだろうと思うけど、外国はそうじゃないんですよ。よくね、昔ね、武田先生、あの国に行ったら、盗む方が悪いんじゃなくて、盗まれる方が悪いんですよ、と。だから気をつけてくださいね、っていうことがあったんですよ。で、僕はね、いや、そんなことはないでしょう、と。それはね、人のものを盗む方が悪いんでしょうって言ったんですけど、その人は、まあ、三井物産か三菱商事の人たちでしたからね。いや、違うんですよ。世界のほとんどの国は、盗まれる方が悪いっていう考えなんですよ。だから、盗まれないように注意するってことが必要で、あなたは盗まれないように注意しないんですかって言われたりするって言うんですね。だから、一番最初に言いましたね。日本の旅籠でお金を預けたら、お金を、お盆の上に乗せて置いとけば、一週間他の客がそばに、そこの部屋に泊まっても取らない。つまりこれは、人のものは人のものなんですから。日本人では、人のものは人のもんだっていう印がついてれば、取りませんよっていうことなんですね。それがお盆の中なんですよ。だから私はね、まあ、日本人と一生を過ごしたいですね。まあ、日本人じゃない人と一生を過ごすと本当に嫌ですよ。いつ裏切るか分かんないし、いつ嘘ついてるか分かんないから、そんなつまんないことに気を配りながら生きるなんてことは本当に嫌なことで、まあね、日本人の思い、これはやっぱり この今年の、まあ、秋から、私は日本人の思いをもう一回思い出して、もう他の人がいたらいいですよ。どっか特別な地域に固めてもいいですね。言ってることとやってることを違う人、嘘をつきたい人、そういう人はですね、まあ他の国に行きにくかったら、日本人の中でそういう場所を作ってですね、そこでお互いに戦ってもらいたいと思います。私の人生はそんなに惨めな人生を送りたくないということですね。